気まより第88回目となります。ということで、先日ね、ちょっと電話をしてサポートセンターに、とあるサポートセンターに電話をしたときに、ちょっとびっくりなね、発言をちょっと聞いてしまって、僕がね、ちょっと発した言葉というか、僕の声を聞いて思ったんだろうなとは思うんだけども、それをちょっと驚きだったんですけど、何を言ったかというと、奥様ですかって言われたんだよね。あれ、僕男のはずなんだけどな、どうしてそこで、なんだろうな、こう、なんだろう、女性っていうか、まあ、確かに、その、サポートセンター電話した時に、僕男性でというか、ちょっと名前を言って、その時に言われたんで、男性ってことは分かってるはずなんだけども、なぜか、女性だと思われたという、まあ、そのことについてはちょっと本編中でちゃんと話していきたいかと思います。それでは、行きまーす。
デジデジと、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
物質にいるのは
北福と、
あれ挨拶しないの、はい、
そうだ、わ
だ、ね、あ、自分でやるって言ってたのにね、
やべ、
はい、
あ、気まより最近はレポートとポケモンで忙しい日々を送ってます、北福ですと、
はい、はい、気まよりなんだかんだと忙しくはなくなってきたので少し余裕が出てきたデジデジです、はい、ということで
ということで、はい、何の問題もなく、はい、本当に始まりましたね。
いや、多分つつがなく進んでるっていう言葉の体だけは言うかもしれないけども、多分カットしてないから。
いや、きっと発注がこうなんかうまいことをピッてやってくれて、
なんだろう、むしろその綺麗に言ったところだけ逆にカットするのかもしれないからね。
いや、これも全然何の問題もありませんでしたね。
あ、
そうですね、若奥様。
若奥様ってわけ。いや、だからね、のこう、ちょっとね、電話をしてたわけよ、電話、サポートセンターってか、
はいはい、
ちょっと、とあることで、電話をしてて、そこで、はい、その名前を僕言ったんだけど、
はい。
で、名前言ったんだから、男ってことはわかるじゃないの。
いや、わかんないじゃないですか。
あ、いやいや、僕、なあ、そっか、ちょっとね、本名はちょっとここではさらさないから。まあでも、とりあえず、僕の名前で、女性には聞こえないと思うんだ。とりあえず。という名前なんだけども、
はい、
まあ、なんでかなって思ってたんだけど、そこで、ちょっと会社で、
はい、
なんで僕ってそういう感じに聞こえたのかなとか思って、ちょうどその会社でも電話対応をしてるから、
はい、
僕ってその電話の時ってそんな高い声出してますかって言ったら、いや、結構高い声出してるよって言われて、あ、まあ、確かに、普段よりかは結構テンション上げるというか、テンション上げるつつあれだけども、
はい、
基本ちょっとトーンを上げる感じにはなるんだけども、
はい、
でもそんなにかっていうことを聞いて、それでさらにそのプラスでね、そのね、会社の人が、だって電話してくださる方から、先ほどの女性の方はって言われたって言ってた。大体2件ぐらい、2人の方から言われたって言ってて。
はい。
あ、そうなんだって。
じゃあちょっと、じゃあ、僕今電話かけるんで、
うん。
ちょっと、デジ君が対応する側。
そうそうそう、対応する側。
なるほど。じゃあ、僕じゃあちょっと、カスタマーがやる、カスタマー、ん違う、顧客がやるんで。
顧客がね。
じゃあ、はい。プルルルル、プルルルル、プル、ガチャ。これ何のサポートセンターでした？
何でもいいよ、別に。
浄水器のことでちょっと困ったことがあるんですけど。
はい、担当のです。
あ、ちょ、ちょ、ちょ、間違 ったカットカットカットカットカットカットカットこれだけは絶対カットしなきゃいけないやつだ
いや、もう、仕事のプロじゃないですか、もう。
いやいやいや、ね、名前を言うことにはなっちゃうから。で、
絶対発注がここは、あの、
うん、これだけはね、あの、何、見バレしてしまうこともあるので。
でも、あの、完全に女性でしたね。
ああ、やっぱりそうか。
多分、あの、電話、例えばなんか、あの、浄水器、今僕浄水器のことで、あの、カスタマーサービスとかにちょっとかかってるんですけど、
うん、
僕電話の相手がデジ君で、うん、そんなはいとか言われたら僕完全に、あ、なんか女性の人かってなりますよ。
ああ、そうなのか。いや、なんかさ、もう、こう、なんだろう、こう、はい、こういう反応をされるとさ、
はい。
こう、嬉しくはないけど、
はい。
でもなんかこう、なんだろう、こう、怒るわけでもない、なんとかこう複雑な気持ちになるよね。
まあまあ確かにそうですね。
あくまでも僕男なわけよ。
はい。
別になんかこう、なんだろうな、女性になりたいとかそういう気持ちも全くないから
。別に女装してるわけでもない。
うん、そうそうそうそう、全くそういうわけでもないのに、
はい。
なんだろうな、別に言われて、いや、そんな別に嫌ってわけでも、まあ嫌と言えば嫌だけども、はい、とはいえ別に、だからといって何かあるわけでもないしなとか、はい、ちょっともやもやする気持ちになってしまうんだよね。
あ、まあでも、あの、すっごい、あの、持たざるものから言わせてもらうと、
うん。
それちょっと羨ましいですね。
そうなの？
あの、女声って、うん、女声ですか、女性の声。
うん。
で出すの難しいらしいんですよ。
ああ、まあ男からね、すればね。
でね、やっぱり、こう、うん、あの、まあ、顔見えない状態で女性の声と、を使い分けたりできるのって、ちょっとなんか、スパイみたいにかっこいいじゃないですか。
ああ、なるほどね。うん、スパイ、まあ、わからなくはない。
まあ、いつそのスキルが生きるかわからないですけど、
うん、
え、確かにそのスキルは結構有用性があると思うんですよ。
まあ、ただ今の仕事としては、ね、活用はしがいがあるというか、こう、相手としてはさ、その、なんか、こう、まあ、女性男性というわけではないけども、
はい、
まあ、こう、ありと爽やかに、ね、言ってくれると、ね、気分は悪くないと思うからね。
なるほどな。
うん。なんか、そんな感じでね、もう、おそういうことなんだって。で、その、もう一人別のね、
はいはい、
ね、あの、会社の方にも聞いたら、あの、その人は、その、引き継ぐときは、特にそういう女性とかは選んだことないって言ってたんだけど、
はい。
でも、聞こえるだろうなとは思ってたって。ああ、いや、みんなの共通認識だったんだな、みたいな。
まあ、あ、でも、でも別にデメリットないですよね。
まあデメリットはないけども。
あ、ただちょっとこうなんか複雑な気持ちになるわ、みたいな。
そうそうそう。それ
は確かにあると思う。
嬉しくはないなと思うぐらいで。いや、そんな事実があったことにちょっと驚いたのよ、本当に。自分普通、まあ、なんだろうな、一般的な男性に比べたら、高い声っていうのは、はい、それ自覚はしてたけども、
はい、
そこまで行くんだと思って。
ああ。あ、でも僕も変声期の前は、あの、うん、姉と声が全く同じだったらしくて、
あ、うんうんうん、
絶対に、あの、親でもわかんないっていう
。ひどいな、それはそれで。
本当にわからないらしいんですよ。
うん、よっぽど似てたんだね。
なんかうちの姉に多分、なんとかとかんとかやってっていう風に言って、わかったって言って、あの、あれなんであんたがやってんのって帰ってきてから言われて、うん、え、やれって言ったじゃんって言って、あれ出たのそっちだったのみたいな。
違ってた。
部屋でグーだらしてると。
あー、なるほどな。
何出ないと。
はあ。まあ、そうなんだね。でも、兄弟は似るもんなんだろうね、多分。
やっぱ、なんか、声高かったのもあるんで、
うん、
今でこそなんか、まあ、今でこそこれぐらい低いですけど、
うん、
昔はちょっと結構高かったっていうか。
うん、そうだね。
まあ、野球やってたんですよね、僕、実は。
うん、実は、なんか言ってたかもしれないけど。
いい事実が。絶対みんな知ってるけど。
もう分かってる気がするけど。
あの僕、外野で、こう、野球やってる人分かると思うんですけど、まあ、こう、バチコーとかいるじゃないですか。
うんうんうん。
すると、僕が金切り声みたいになって、
あ
すごい、ピッチャーのやつがクソうるさかったって、引退したって。僕は吐かれたっていう。
ああ。
悲しい話もあるよ。
でも、ね、成長するわけだから、結局今の声でちゃんと落ち着いてきてるんだから、まあ、その頃はその頃。
それでも、やっぱ、大きい声出そうとすると、
うん、
高い方が出るんで、
そう、うん。
なるのと、あと、いっぱい声を出してると、
うん、
疲れてくると、疲れた状態で、届きやすい音を出そうと考えたら、基本的に高い音になるわけですよね。
あー、そうなんだね。
そう、そっちの方が楽なんですよ。
あ、そっか、楽なんだね。あ、まあ、確かに僕もわかんなくはない。
もしかしたら、デジ君が、その、うん、まあ、いわゆる女性の声に似てきたのは、
うん、
もう、度重なる激務によって、なんていうか、こう、体が、たくさん喋るんでね、仕事の関係上もありますし、趣味もいっぱい喋ることなんで、
うん、
そこで、こうなんか、まあ、一つの才能が、退化したというか。
なるほどね。
これじゃあ、今度から、
うん、
デジコと、デジコと発注北福の3人で、こうなんか、小田沢の姫みたいな感じの。
どうなんだろう。それ。いや、まあ、やってみるはありだけど。だんだん。
こんにちはとか言ってこう。
そう。最初のうちはまだね、良くなってるかもしれないけど、本当にだんだん。おかまかこいすみたいな感じで、ちょっときつくなってくるかもしんないぞ。さすがに女に聞こえねえぜみたいな感じのになってくるぞ。
おい、このポッドキャストの、投稿してるやつ、やべえんだ、ちょっと聞いてみるよ、つって。マジで。うわぁ、これはやべえってなるかもしんないですね。
あ、うん、なんか どっちの方向でやばいのかな。
あ、もう、いっそのこと、こう、発注くんに、こう、サムネ、
うん、
サムネのやつを、まあ、発言じゃなくてもいいんですけど、こうなんか、はっきり女性にしてもらうとか。
もう男がやってるんじゃないって。
こう、なんか、ちょっとグラマラスな女性が、人差し指をこう、唇の前にこう寄せてる感じで、
うんうんうん、
ママに寄り道クラブハートみたいな感じしたら、
あ、
これ多分中学生の僕なら絶対聞いてますね。
引っかかるわけね。
実際中学生の頃、ポッドキャスト聞きあさってたんで。
あー、まさかの。
これはありますね。
なるほどね。じゃあ今後ちょっとそのことがね、活用できたら、ね、まあ自分自身いいと思ってないことをやるかとやったらわかんないですけど、まあその辺はね、今後に期待していただければと思います。さあね、咳込んでる車ほいっといて、テーマトークいきたいと思います。
はーい。
いつもいつも携帯見てるけど、僕と、携帯、どっちが大事なの？はい。それではテーマトークです。
イェーイ。
はい。ということでね、ちょっとね、久しぶりにね、ちょっとカード的なものをね、書いて、テーマをちょっといくつかまとめたのをちょっとランダムに置いてみてるからね。
なるほど。
ちょっと久しぶりにこっから引いて、未知なる方向にと話を飛ばしてみようかと思います。はい。ということで、今回は何が出るかなということで、じゃらじゃらとね、いろいろとある中で弾いてみましょうということで。
はい。
これは、これ、微妙なんか一番すっごくアバウトだし、広がりそうねと思うんだけど、ちょっと言うわ。これだけは言いたい。
これだけは言いたい。
なんかこう、なんだろうな。まあ、なんでもいいんだけども、社会に対してこう、常日頃から思ってることみたいなのでもいいし、なんだね、こう、まあ、霊的な感じだけども、こう、ポイ捨てはするなみたいな感じのとかさ、こう、マナーよくね、ちょっと、公共の施設は使えみたいな感じのさ、思ってるとか、まあ、そんなんじゃなくてもいいんだけどね。
はい。これだけは言いたいこと。
うん、そう。これだけ言いたいこと。
ですね。はい、じゃあ言います。
うん。
僕の住んでる土地が、寒すぎるんですけど、また、例によって。
うん、うん、まあね。
なんと、今朝、朝7時なんです。7時に、
うん、
気温何度だったと思います？ちょっと。
朝7時？
朝7時です。ちょっと朝なんで気温低いと思ってください。何度ぐらいだと思います？
でも、こう、でも氷点下って、やっぱ行っちゃうのかな、
そうですね、
低くはなっちゃうのかな、
はい、
うん、でも、指示だよね。
はい。
うん。
悩まなくていい。
じゃあ一応、マイナスということで、2ぐらい、
は
い、
お実はですね、マイナス27度だったんですよ、今日。
はい。もう、桁が違う。
ドアが、玄関が開かないっていうことがあって、ほんと寒さだけはちょっと勘弁してほしいですね。
そっか、やっぱそうなんで、ね、最北端はさすが。
で、それと合わせて言いたいのが、
うん、
よくなんか、最近、まあ雪降ったんで、友達とかが、スキー行ってきたよ、イエーとか言うんですよね。
うんうん。
それとか、あとなんか、雪降った、なんか本州でも雪降ったとか、なんか。
そう、降った、この間。
で、なんか、まあ雪降るのいいじゃないですか、まあ楽しいし、見てる分には。
うん。
いいんですけど、なんか、まあ、スキーだったら曇り止めだったりとか、
うん、
あとなんか、外出るときに、防寒をしっかりしないとか、
そうだね。
なんか、寒さに対するものに、その寒さ自体が、なかなかレアなケースなんで、
うん、
なんかお金をかけないというか、
ああ。
わざわざ、そんなちょっとしかないから、金かけなくてもいいかなって言って、
うん、
薄着で寒いのに外出たりとか、
うん、
まあ、好き、すいません、この好きな話になるんですけど、
うん、
曇り止めとかあるじゃないですか、
うん、
ああいうのとかつけないとか、で、命に関わるんですよね。
そうだね、もう。
だから、これ聞いて皆さんはぜひとも、寒さ関係のものには、ちょっと、命に関わるんで、あんま蹴散らないでほしい。
う
ん、
まあ、そうだね。
これだけは言いたいですね。
本当に命っていうか、なんだろうな、命もそうだしっていうか、まあ命絶対かかってるし、なんだろう、それで病気になったとして、そっちの方がよっぽどお金かかるじゃないかってね。
そうなんですよね。うん、だから、まあ、全部のことに言えることですけど、
うん、
まあ、より、三大欲求とか、それから、生命維持に関わるものに関しては、
うん、
あまり蹴散らない方がいいです。
うん、それは、
っていうことですね、僕が言いたいのは。
うん、そこなんかね、なんか身に染みる感じだなと思う。
はい。
それは。
ちなみに、これは笑い話ですけども、
うん、
今朝、マスクも何もしないで外出て、息吸ったら鼻毛が凍りました。
はぁ、
うん。一回です
。すげえ。
だったら、なんか、もはもはもはってするんですよね、鼻の中。
もう。
入ったら溶けて、吸ったらまた凍って、みたいな。
ああ、感じたことのない感覚だ。
痛いですね、あれは。
へえ。
うん、今日大学で、早いうちに僕大学寒いんでね。
うん。
大学暖かいんで、大学着いて、なんか女子とかがこうギリギリになって入ってきて、
うん、
いやでも髪の毛凍っちゃったとか言って、普通に笑いながら言ってるのが、んって。髪の毛凍っちゃったって、あ、登校で髪の毛が凍るのか、みたいな。
もうなんか、普通のことなように言ってるけど、絶対おかしいぞってね。
恐ろしいですわ。
北海道怖いね。
北海道いいとこですから、ぜひ夏に来てください。
うん、そう、夏だ
よね。ダメです。
そう、避暑地として行くのがいいのだもん。なるほどな。そっか、僕もなんか行っとくかね。
ありますか。
ここだけは、そうだね、ラジオという場でこそ言うべきこと、
はい、
いや、そういうわけじゃないよね。一瞬、それを限定してしまうとなんか違う、まあ。
なんか日頃こうなんかずっと思ってることとかでもいいと思うんですよ。
日頃思っていることか、はい、なんだろうな、こう、今この一瞬は、やっぱこの時にしかないから、
はい、
なんかこう、やりたいことがあるんだったら、とか、はい、まあ、なんだろうな、こう、今そのやってることに対しては、全力で臨んだ方がいいんじゃないかなとは思うかな、やっぱ。
後悔先に立たずとか。
うんうんうん。そうそう。今だからこそできることって多分あると思うし、やりたいと思って考えてるとか、まあそうするんだったら、もう自分もね、確かにできてない部分ってすごくあるからあれなんだけども、
はい、
そういうのはやっぱ、こう、常になんかちょっと頭の端でもちょっと置いといて、
はい、
なんかふと思った、何かね、立ち返るとこがあったらなんか、してみたらいいんじゃないかなとは思うんだけど、ね、ちょっと偉そうなことを言って、あれだけどね、自分自身もすごくできてないところ多いから、
はい、
これはもう、なんだ、ここだけは言いたいというか、自分自身に常に聞かせていきたいことではあるね。
なるほど。
うんうん。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、時間は一方通行ですから。
そうそうそう。ね、もう、過去や未来に行きたりできるわけじゃないからね。
はい。
うん。
なんか、まあ僕が若いから言うんで申し訳ないんですけど、
うん、
よくこうなんか若いうちにやりたいことやっとかないと、
うん、
あの、大人になったら本当にやりたくてもできないことばっかりだよみたいなことを、
うん、
特に、あの、まあ、結構、お年を召された方から、
うんうんうん、
かなりの割合で忠告を食らうわけですよ。
ああ、そうだね。
なので僕は、あの、絶対その時やりたいことをすぐやります。
うん、それがいい、それがいい。
そのせいで、僕の部屋には無駄なものがいっぱい溜まるんですよね。
でも無駄な
昔めっちゃやってた。
まあ、ある、まあ、思い出は思い出だから大事なことだとは思うんだけども、そうだね。確かにそうやって思ってしまう時期はあるさ。
あ、でも僕、あの、僕はあの、その、女性とか大事にするんで、あの、はい、違います。はい。
何の話あの、別に僕何も言ってなかったんだけど、ちょっとなんか、何、掘り下げた方がいいのかな、それは。
僕なんかそういう、すぐ秋っぽいとか、なんか、そういうことじゃなくて、
うん、
違いますけど、まあでも、趣味とかはすぐ買っちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
その時やりたいことを、てか、まあ結構僕なんか、あの、脊髄反射的に行動するタイプなんで、
うん、
パッと思いついて、あ、これやりたいなって言ったら、とりあえずやるんですよ。
うん、
やってから後悔するタイプなんで、
うん、
まあ結果的に失敗が多いっていうのもあるんですけど、
うん、
でも、ね、ですね。
うん。ただまあ失敗は失敗で糧になるし、ね、悪いことで、まあ確かにそこはね、人の考え方、捉え方によってだいぶ違ってくるけども、うん、それはそれでね、大事なことなのかなっていう気は僕はする
、はい、
うん、結局なんだろうな、やらなきゃよかったっていうか、まあやっておけばっていうと、もう自分本当行動を起こしてないから、こうね、しておけばよかったら絶対にね、もう取り返しがつかないっていうとあれなんだけど。
ああ、最近そういうなんか出来事でもあったんですか？
いや、出来事があったとかってことじゃないんだけども、はい、いやでもなんだろうな、こう昔にちょっと戻って、学生の頃っていうか、学生の頃というか、その頃にまあ何かまたちょっと別の夢というか方向性のことを思って、でそのことについてここをやっておけばよかったんじゃないのかとか、
はい、
まあ僕工業行ってたんだけど、
はい、
工業じゃなくて普通科の学校とか行ってたら、
はい、
また違ったその方向に進めたのかなとか、ちょっとね、その別にその工業に特化しなくてもよかったんじゃないのかなというのを思ったりとかしたりはするんだよね。
ありますね。
うん。だから、それはもうちょっと今更どうしようもないし、別に、今の人生別に、です。まあ、嫌なことはあるけども、ね、別に全てが嫌だったわけじゃないし、まあ、それはそれでね、流れに身を任せてきているわけだから別にいいんだけどもっていうところなんだけどね。
まあ、そうですね、まあ。うん、まあ、生きてれば後悔ってか、むしろ後悔しないことってあるんですかね、逆に。
こう、完璧超人みたいな感じの、本当ね、自分の意思、自分のね、考え方が完璧だとか思ってる人には、そういう後悔は全くないんじゃないのかね。
あ、
うん、でも、そんな人いないと思うんだけどね、僕の中ではね。わかんないけどね、本当にそういう完璧な人はいるかもしれないけども。
はい。
うん。でも、いないと思うんだ。
そうですね。かなり稀だと思いますね、
うん。うん。ちょっとね、それは珍しい例だと思うのでね。
はい。
うん、
まあ、じゃあ、何でしたっけ、命に関わるものは、知るな、ということと、
うん、
後悔するぐらいなら、
うん、
行動しろと。
うん。あとね、せっかくちょっとまだ時間ありそうだから、さらっとね、もう一つ行こうかということでね、さらっと行っとこうと思って、人生で最後に食べるなら何を食べたいか。
おー、うん、僕、これもあるんですよね。
ほうほう、何かね。
まあ、母親の手料理というか、のうちの、これ品目もちゃんと決めた方がいいですよね、これね。
細かくね。そうか。そこまでしなくてもいいと思ってたけど。
僕、母の作る茶碗蒸しが本当に好きで。
ああ、うん、うん。
はい。あれはちょっと死ぬ前に、あれだったら流動食なんで、あれ、歯とかなくなっても多分あれだけは飲み、いけると思う。
そうだね、入るね。
あれは最後には食いたいですね。
ああ、なるほど。
多分満足かな、あの味。貝柱、ホタテの貝柱で、ね、こう、なんか出汁を取ってるんですよ。
ああ、うん、うん。
で、非常に、シンプルなんですよね。具が、なんか、牛そぼろをなんか上にチラッと散らしただけで。
うん、うん、うん。
それだけで、あと醤油 かけて、それで食べるだけなんですけど。
うん、でもそれでとかね。うん。
ちっちゃい頃から、まあ、ことは、なんか結構おめでたい日とか、なんか、
うん、
来家が来た時とかに、こう出るんですよね、それが。
うんうんうん。
それがすごい好きなんで、死ぬ前に食いたいですね。
あー、なるほどね。
はい。
うん。そっか。
ひじくんはなんか、あります?
まあ、そこまでその、ね、福本とちょっと明確に何かってことではないけども、まあ、その話のつながりっていうとあれだけども、
はい。
でもやっぱり両親の、やっぱ、両親っていうか親のね、やっぱ、味はやっぱ最後は感じておきたい気はするね。
うん、まあ強いですよね。
うん、こう、ね、確かに僕高校で出てきちゃって、東京に来てとかだから、ね、うん、最近は本当に何も食べる機会とかってそういうないんだけども、やっぱ帰ってそういう親の料理とか味とか食べたりとかすると安心するんだよね。
なるほど、ありますありますあります。
うんうん。
親父からより感じるようになりました。
うん、そうそう。ちゃんと家に帰ってきたんだっていう、ここはちゃんと自分の家なんだみたいな、
はい、
うん、こう、そういう空気というか、そういう感覚になるんだよね。
そうですね。
うん。
安心しますよね。
うん、そうそうそう。だからやっぱし、親の料理はやっぱ食べたいかなというのだけど、
ただ、おそらく、僕らが、
まあね、
時には、おそらく親はもういない。
うん、まあそこは、
ね、言いますけどね。
うん、まあ仕方がないけどね、そこは。まあ、その言い方、それはあれかもしれないけど、そういう言い方はあれかもしれないけども、
はい、
こう、料理の方法とかをやっぱ教えてもらって、まあ、
聞いておきたいですよね。
まあある意味そのなんか、ね、いずれその、まあ、今は出会ってないかもしれないけど、いずれ会う奥さんのに、それを教えるとかね。
まあ、で、
そうそう、一緒にする。またそのネタを出てくるかねって
。あ、ダメ。
いや、まあいいけど。まあ、そういうのをね、作ってもらえるようにするとかね。
そうです。
うんうん。
料理のうまい奥さん、いいですよね。
何
ですか、これ。
本音かなと、いや、しみじみ出たから、本音かなって思った。
はい。
あの、
ここのお店の料理、派生するんですけど、
うん、
どっかこのお店はもうめちゃくちゃ美味しいから、まあ、死ぬ前にとは言わないけど、もう、みたいなとこあります?
この料理すごい美味しいっていうか、あの、もう食べれないんだけど、ね、潰れちゃって、
はいはいはい、
食べたかったっていうのは、ちょっと中華屋さんだったんだけども、
はいはいはいはい、
餃子かな?餃子とか、まあ、その中華のあれだけど、でもやっぱ餃子かな?あそこのがすごいやっぱ美味しかったから、実家に行った時によく連れてってもらって食べてたんだけども、もうね、なんだろう、昔ながらのその中華屋さん的な感じのお店で、こう、お店のその店主さんたちも結構お年いってる方だったから、まあその年齢的にちょっと続けるのが辛くなっちゃったのかなとか思って、そのね、閉まっちゃった時はね、残念に思ったんだけど、また食べれるんだったらちょっとあそこで食べたいなってね。
わかります。
だ、ひいきにしてたお店が潰れちゃうのってほんと残念だからね。
悲しいですね。
札
幌に、一時期すごい中華料理屋が、乱立したっていうか、めちゃくちゃ増えた時期があって、
うん、
うちの父もちょうど中国ブームが来たので、
中国ブーム
よくその中華料理屋巡りみたいな感じで、行ったお店回ったんですけど、
うん、
今多分僕が行った店に残ってるので3、4軒ぐらいですね。
いやー、やっぱブームはやっぱ一過性なんだね。
やっぱあと中華料理って、こうなんか、やっぱ結構客を選ぶというか、これもあるんで、
好みがね、すごく出るよね。
続かないんですよね。
うん。
まあ、その、日本人向けの味っていうのがあるんです。あるらしいんですよ。で、それをやると、日本人向けはいいんですけど、
うん、
なんか本当にそのなんかリピーターっていうか、
うん、
なんか何回も来るような人っていうのはあんまそういうのが好きじゃない。まあ、っていうのと、だからといって本場の味にしても日本人の人がそもそも来ないみたいな。
そっか、難しいよね、その塩梅って。
今も残ってるお店っていうのは大体、まあ、まず一つは、量が多いこと。あと、そのなんかちょっと日本風に、なんかちょっと甘くなったりとか、味付けがちょっと日本風になってるとか。
ああ、やっぱそういう ところがないとやっぱ続かないんだね。
まずやっぱ安いことですね。
うん。値段はやっぱ大事だよね。
大事ですよね。
うんうんうん。
ああ、そっかそっか。ひいきにしてたお店が潰れるって辛いですよね。
ほんとね。だから最近はね、地元じゃなくなっちゃったから、どうしてもこう、外食する機会が減ったから、こう、
はい、
この辺でひいきにしてる場所っていうのはもうあんまないって感じなんだけども、でも地元帰ったら、あそこ行きたいな、どこ行きたいなとかっていうのは、やっぱあるから。
いますね。
うんうんうん。だからまだ、いやね、その、閉まっちゃったところは閉まっちゃったけども、やってお店はやっぱ実家に行く、帰るタイミングの時は、ね、行きたいなってね。
はい。
うん、まあそんなことばっかしてるから、実家帰るたんびに太ってくるんだけども。
は
い、どうしても。
でも、いや、実家帰ると普通太りません？
だって、まあそうだと思うよ、僕も。だから動かないもんで、自分の家じゃないから、こう、何でもやってくれちゃうからさ、親が。
いや、むしろ僕、実家戻って太らないって、
うん、
それこそ僕みたいに、姉も帰省してるから、僕がなんか雑用すべて任されるとか、そういうのだったら、確かに、体重増えないんですけど、
うん、
まあ、基本的に、実家帰ったら、ちょっと安心するし、こう家事も親がやってくれるしで、
うん、そうそう
そう、体重は増えますね。
うん、何もしないから、ちょっとね、こう、これはいかがなものかとかっていうのをね。
いいんですよ。幸せ太りじゃないですか。
幸せ太りってなんか使い方違うよね。
いや、どうせ一人暮らししたらまた体重下がる、落ちるんで。
ね、なんだろうな、これすごくリアルな話なんだけど、
はい、
多分、来月とか再来月あたりから、食費をちょっと切り詰めなきゃいけないから、はい、物理的に僕は多分ね、今の体重よりも痩せるっていう可能性が高い。
なんか、どっかの漫画でありましたね、ダイエット方法の一つに紹介されてた。昨日、給料がもらったら速攻で欲しいものを買う。
ああ。
残ったお金でなんとか生き延びる。
もうなんか、それは痩せるじゃなくて、こけてく感じだよね、ほんと。
まあでも好きなもののためにお金を節約するのはまあ当然のことというか、まあ。
まあ、その、なんだろうな、こう、確かに食事は大事だけども、生きる糧というか、活力になるものというのはやっぱ大事だからね。
わかります。
うんうんうん。それなしは生きていけないというやつだから。はい、
ただ僕の場合は食べることが好きなので、
うん、
的に消費が変わらないっていう。
まあでも、それでね、包んでるんであればすごくいいんじゃないかなって気もするけどね。
まあ運動しないとっていうことですよ。
うん。でも、それは本気で思う。
はい。運動する機会とかどう？
運動する機会？
仕事とかで、一応、まあ、今日も遅いじゃないですか。
そうだね。
運動する時間ないですよね。
そうだね。まあ、普段は、割とね、そこまで僕時間ギリギリにはなんないんだけど、
はい、
時たまね、そういうのはあるんだけど、でも、やれなくはないよ、今のだったら。
へー。
うん。だからジム行ったりとかするわけよ。
あ、なるほどな。
そうそうそうそう。その、なんだろうな、こう、学生じゃないから、
はい。
こう自分から効率的にというか自分から動き出せなければ、
はい、
全くスポーツする機会なんてないからやらなきゃダメなんだよっていうね言い聞かせないとダメなんだよ。
なるほど。
そうそうそう。
ああ。
うん。だからそれはちょっと心がけなきゃいけないことだと思う。
なるほど。
まあ、でもねそんな話ばっか僕したくないんだよここで。ね、どんどんどんどんね、そういう、こう、若さって話から、
はい、
その、衰えみたいな話になってくると、
はい、
どんどん年齢層がね、上みたいな感じになって、ちょっとそれは嫌なので。
ちょっとリフレッシュな話題行きましょう。
何を言うの
最近のスマホアプリ、あ、ダメだ、これまたそんな言
う
話だ。
またするか、もうそれ放送前にガンガンしたよな。それはもう今後もしかしたらね、熱が入ったらまたやるかもしれないけど、別にそれは今しなくていいんだ。
じゃあ次回のテーマは、ちょっと、キャピ若い系でちょっと言いましょう。
何が若いと思う？あ、それエンディングで聞こうか。
あ、そうですね。
はい。じゃあ、それじゃあエンディングいきます。
はい。ネクタイ曲がってるよ。仕方ないな。直してあげるよ。
はい、今回も終わりの時間がやってきましたということで、ね、さっき言ってたよね、
はいはい、
若さなる
若さですね、テーマ。まあやっぱ若いっていうとこうなんか、
うん、
あのこうなんか甘酸っぱい青春とかなイメージありますよね。
そうだね、やっぱね、
やっぱ若いね、はい、甘酸っぱい青春といったらやっぱり恋愛、うん、
大事だよね、やっぱそこは、
はい、なんでまあここはあのもう恋愛相談をもうクラスの女子の半分以上が僕に恋愛相談をしたと言われるこの僕に、
おー素晴らしい、
僕もエキスパートなんで、
さすがだね。
多分次回はもうこの僕がこう、うん、これを聞いてる皆さんのために、
うん、
まあ、まずこうしろと、
お
いいか、まずこうしてその後こうしてこういうことをすると、
うん、
まあ、恋愛がうまくいくみたいなことを、
なるほどね、
多分僕がねこう皆さんに、ま、あのそういう回になるんじゃないかなと思ってます。
うん、まあね、僕はね、もともと前もなんかちょっと言ったと思うんだけど、あまりその僕は経験少ない方なので、ね、逆に僕がちょっと福君にね、ちょそういうことをちょっと質問してみたいなっていうところがね、割とあるので ね、ちょっとそういう甘酸っぱい恋愛素敵なね、お話を次回ね、させていただけたらと思いますので、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。そういうことなので、まあ、恋愛相談的なメールを送っていただいても全然。
あったら、あの、すごい、やりやすいんでね。
はい。ということなので、ね、ぜひともね、お待ちしておりますので、そちらはね、キマユリのメールフォームから送れますので、キマユリメールフォームで検索していただければと思います。普通お便りね、送っていただければと思っております。はい。あと、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com。yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。
はい。
はい、ということでね、そろそろ下校時間なのでね、帰りましょうかね。
帰りますか。もう寒いんでね、外もね。
もうね、いつまでもこう、外にいたら風邪ひいちゃうからね。あの、あれだよね、福くんは今、外で収録してるんだもんね。
寒い。
そう、1時間。配信されてるのはもしかしたら30分くらいになってるかもしれないけど、1時間くらいでね、撮ってるからね。
そうですね。
もう風邪ひくっていうか、もう死ぬんじゃないかぐらいの手前だからね。
はい。下半身も凍ってますね、これ。
まずいまずい、早くね。
動かない。
そう、早くもう、ちょっと、このままだと福君死んじゃうので、終わりたいと思います。それでは本日、部室に集まったのは、デジデジと、
北福でした。
それでは、また部室で。
バイバーイ。
はい。